何が起こったんでしょうか。こう書いてます。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が精に満たされ、御霊が重ねするままに他国のいろんな言葉で話し始めた。聖霊様がこの10日間120名の弟子たちが祈り続けていたそのところにこのような形で注がれたんです。皆さんですね、何度も言われていると思いますが、2節では天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼ら座っていた家全体に響き渡った。今皆さん、もしこの瞬間それが起こったらどうしますか。一目散に逃げる人いるかもしれませんね。うわーってね、まあ、地震ね、今地震って過ぎてますが、でもここは それはですね、精霊がこのように備えるそのためのいわゆる、まあ、神様の演出だったわけですよ。エリアにですね、現れてくださった時もそうですよね。神様ですね、現れた時こういう演出をされるですね、もう素晴らしい監督だと思いますが、ぐわーっとですね、音が響き、そして揺れて、そしてなんとですね、炎のような舌が分かれて現れ、祈っていた諸々人の上に止まったというですね、もうこれは私の常識を超えてますよね。もう皆さん横にパッと見たここにですね、舌があったらどうしますか。もううわーって腰抜かしてですね、もうちょっと違う世界に行きますよね。でも、そういうこともなかったということは、本当にですね、霊的に引き上げられてきたと言えるでしょうね。本当に私たちはいつも現実を見ていますが、私はですね、神に作られた存在ですから、霊的な存在ですよね。このように常識では破壊しないことをですね、御霊によって、この神様によって受け取ることができうるんだということを覚えたいんですよね。そして神様が彼らに成したこと、それは、他国の言葉で習ってもいないですね、言語ですよ。皆さんいきなりですね、フランス語を流暢に喋ったりするわけですよ。ブルルンって。ね。で、いきなり、すいません、スワリー言葉で、ブワーって。でも何を喋ったか、今日暑いですね、ではないんですよ。ここに書いてますよね、11節に。私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、つまりイエス様素晴らしい、イエス様あなたを救いは救い主だということをですね、他国の言葉で習ってもらうように語り出したんですよ。つまりイエス様を紹介する言葉です。私たちはどうでしょうか。それが彼らだけではなくて私にも起こりうることを信じたいのです。私は今賛美しましたよね。もし皆さん告白しましょう。私たちの主はイエス・キリストです。教会の頭はイエス・キリストです。告白しましょう。私たちの主はイエス・キリストです。どうぞ。
私たちの主はイエス・キリストです。
教会の頭はイエス・キリストです。
教会の頭はイエス・キリストです。
アーメンでしょうか。
アーメン。
そうですよね。そうです。そのことをですね、彼らは他国の言葉で語り出したんですよ。全ての人はどうですか。かつての私もそうでした。何のために行くのか。それは自分のため、そして余裕があれば人のため。多くはそうじゃないでしょうか。簡単にまとめたら、自分のために自分が幸せになる、そうじゃなければ人を幸せにできないっていう、これはでもそうでしょうね。自分が愛されなければ人を愛すことはできない。でもその愛には限界があるわけですよ。人間の愛は条件付きだからです。でも自分のために一生懸命勉強し、いい会社につき、そして財を成して、そして余裕ができたら人のためにっていう発想が多いんじゃないでしょうか。でもそれは変わるんですよ。神を愛しっていうのが先に行くんです。神に救われ、神に天に国籍を出られた者として、神を愛し、自分を愛するように人を愛するという言い方に変えられていく。だから私たちの主はイエス・キリスト、教会の頭はイエス・キリストであります。そのことはですね、聖霊の注ぎをいただいたものから始まって、そしてその数がなんと3000人の弟子たちとなって、そして教会が生まれ、これを初代教会と言いますが、その救われた人々たちのいきさつのところが今日のところです。今日皆さんどう思いましょう。今日はですね、大きく分けて2つありますが、1つ目はですね、御言葉への応答であります。今日ですね、私たちは聖書がはっきり教えるあるべき教会の姿をですね、もうちょっと受け取り直したんですね。聖書はですね、こうなんだよというですね、まあ、いわゆるちょっと硬い言い方ですが、原則が書いてあるんですよ。こうだよって、 そうですよね。ひな形がなければ私たちはまちまちに考えるんですよ。いや、こんな教会の方がいいんじゃないかとかね、まあ、こういう教会の方がいいんじゃないかってみんなそれぞれあるでしょ。こうあってほしい教会観ね、まああっていい悪いではなくて あるでしょ。で、私もありますね。でもそれが持ち寄ってきたらもうむちゃむちゃなるわけですね。だから自分の思ってる教会にならへんと思って、もう拗ねて、もう面白いなと思って、もうどっか行くわけですよ。だからそうですよね。で、私もそう思ってましたね。やっぱ教会だから愛に溢れて何をしても許されるとこじゃないかと。違いますよね、皆さん。何をしても許されたら人間ってわがままになり放題なんですよ。神の愛が溢れるところ、でもその愛の中に義があるんですよね。神のっていうのがつくのがこれ非常に大事です。人間愛じゃないんです、神の愛です。神の愛はタフな愛でもありますね、厳しい愛でもありますよ。私たちがしつけられたこと、しつける時にもそうですよね。何でもいいよよとしたら、もう本当に人間の罪の性質がどんどんとはびこるだけですよ。身をもって体験してるんじゃないでしょうか。私の人間の愛は限界がありますが、そこで葛藤するわけですが、でも神の愛は完璧です。そして無条件です。無条件というのは見返りを期待しないだけどなんですよ。あなたがどんなに自分で自分を卑下し愛される価値がないと思っても、神は命を捧げるまでに愛してくださっているんですね。この神の愛があふれる、その神の愛の中に義があるんですよ。神の正しさというのはものすごい正しい。でもそれを私は自分では成し得ないから、救い主イエス様を送ってくださるという究極の愛をくださっている、その愛が体験できる場所、ある人は愛を学ぶ学校と言われました。そうですね、自分には愛がないということをまず知らされ絶望するんです。自分から絶望して、だからイエス様あなたが必要ですということを徹底的に知らされる。だから集まることをやめるなって言うんですよね。集まるのをやめたらね、そういう人間関係のわざわざさが解放されますね。でも解放されて終わりじゃないですよ。寂しくなるんです。厄介ですよね、私たちはね。もう向こう行ってって言いながら、ほんまに行ったら飲んでいくのって言ってしまう。厄介ですよね。そうじゃないですか皆さんね。何ですか、神様がそう作られたからですよ。人が人いろいろ良くない、だから神様に抵抗できないんです。そうです、神様あなたがおっしゃる通りですって。なんとそういうふうに御言葉を読むたびに私はひれ伏したでしょうか。私はいろいろ全部 やるんですね、ほんまにそうかなと思って。皆さんもね、本当にそういうような歩みをすると、まあ、しんどいですよ。もうアトラクションみたいな人生ですね。はい。あ、その通りですと、イエス様言ったの通りですねってなります。ね、だから、本当に神様をね、生き生き体験したかったら、その御言葉通りに生きたないんですよ。やってもいないのに、神様いないっていうふうに言わないようにしたいと思うんですね。まずやっていくんですよ。ね、求めをさらば与えたあります、それらの御言葉。あれは、求め続けてじーっと待ってるって意味じゃなくて、求め、あれは聖霊が与えられるというふうに書いてますよね。まあ、ここと今日関連してますが、あの御言葉は、最終的に聖霊様は、私たちに神様が与えるとされてますが、祈り続けるということですね、あれは。でも、じっと座るんじゃなくて、祈りながら行動するということです、あの御言葉は。祈りながら行動するんですよ。これが信仰者です。ね、だから皆さん、祈ってじーっと。なんかそこら辺に気合いして作ったような銅像みたいにじーってやったらね、それは日本的な発想かもしれませんが、それは主の民ではないと。本来の人間の姿は神と生き生きした交わりを育みながら、祈りながら、あ、これ失敗するかもしれないということも主に委ねながら、失敗してもいいと思って主にやってやっていくんですよ。そしたら私の思いをはるかに超えたことがね、天より高いことが起こるわけですよ。皆さん、そういう人生って確かアトラクションみたいですけども、生きワクワクしませんか、ね、いや私は結構でございますっていう人も中にいるかもしれませんが、でもそういう人は神様は無理やりそういうふうな状況を置かはるところがあるので、そういう時はお互い祈り合っていただきたいと思いますね。あんたそういうところにお前ね、よく僕の友達もね、置かれてるなって言われました。なんか変な励まし方ですよね、クリスチャン同士で。だから祈るわってニコニコして言われるんですよね。こっちは苦しんでるのにと思いながら、まあ、そういうですね、不思議なこの歩みがワクワクした冒険の生涯ですよ、ね、イエス様にある。でも楽しいですよね、一度きりですから人生って。ね、皆さんじーっとですね、まあ、座って過ごすも人生かもしれませんが、ね、いずれね、できたことができなくなってきます。でいずれですね、本当に最高の礼拝、祈りをですね、徹するっていう人生が来るでしょう。私もそう思ってますね。だからできるうちにね、いろいろやるのは 楽しいんじゃないかと思うんですね。でそのことを全部なすことができる原動力がその聖霊の注ぎでありました。37節見てください。皆さん見ましょう。3、はい。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そうですね、つまりですね、どうしたらいいかというふうに聞いたのはユダヤ人たちですよね。そこにいたこのペテロを通して、ペテロが一番最初の伝道説教を語ったんですよね。多くの人々はこの本当にお酒に酔ってるんじゃないかと言われるぐらいの、まあ、本当にそういう状況だったんですが、ペトロはしっかりとその知的な言葉を持ってこの福音を語ったんですね。まあ、そのことが36節まで語っていますが、最終的に神が今や死ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと、ものすごいズバーッとドストレートなメッセージを語ったんですよね。私たちはここに一つの、まあ、模範を見たいと思うんですね。語るときには語るということですよ、ね、それまでにやっぱり私は環境を築きながら、でも本当にここぞという聖霊の促しを受けたときは語る言葉を持っていたいですね。でいずれもどこでも語ったらね、もうちょっと熱苦しいと言われるかもしれませんね。だからそれやっぱり神のタイミングってのがあるんですね。私もそれ学びましたね。もういずれもどこでもお前と言ったらなんかちょっともうイエス様の話しないから、お前の恋人はイエス様やなっていうふうにまで言われて嬉しかったんですけども、まあ、全員教会は来てくれたんですが、クラスのね、まあ、ここがやっぱり基礎だったなっていうふうに、まあ、今は思いますが、でも本当福音は届いたんじゃないかと思うんですが、それも信じられてますけども、でもここです、あなたが十字架につけたんだと。で彼らはどう反応したでしょうか。逃げたんじゃないんですよ。彼らはこう書いてます。37節読みましょうか。セラム、あ、読みましたね、心を刺されたんです。この心を刺されるというこの時非常に大切です。御言葉は人の心を刺すんです。まさにペテロの発した剣のような鋭い御言葉の一撃は彼ら聴衆の心を刺し貫いて彼らの心の奥深いところをえぐったということですね。つまりこのペテロの説教は取り立てて人々の感情をね激しく揺さぶるような笑いにあふれてるとかね、そんなものではなかったんですよ。こう笑い泣きとかではなくて、旧約聖書を解き明かしながらそこに示され予言された救い主こそがあなた方が十字架につけたイエス様自身だということを明らかにした説教だったんですね。そしてこの救い主をあなたが十字架につけ殺したんだと語った。私は覚えましょう、まあ、イエス様をどう語るかということもここで教えられますよね。理想の人間像としてのイエス様とか、耳障りの良い教えとか、人々を惑わしたり浮き足立たせるセンセーショナルな教え、そういうイエス様像や教えの言葉ではないということです。オーソドックスな本当にこの福音のメッセージは変わってはならないということですね。イエス様の十字架と復活の福音が御言葉によって大胆にまっすぐに語れるならば、必ず人々の反応や応答があるということです。このことを信じましょう。皆さんもそうじゃないでしょうか。皆さんも通読を通して聖書を読むときにですね、何にも感じないということはないはずです。本当に求めて読むときに御霊様が働いて心がぐさぐさ刺されていく、今まで知らなかったことが知らされていく、ああこういうことだったのかということに本当に光を見る、そういう瞬間があるんじゃないでしょうか。私はそのことを確信しているでしょうか。どれだけ確信を持ってこの御言葉を聞き分かち合っているでしょうか。ヘブル4の12をですね、もう一度思いましょう。ヘブル4の12にこう書いてあります。ヘブル4章12節、暗唱されているならばこう書くしましょうか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書いてあるんですよ。御言葉はですね、肉的な思いと霊的な部分とちゃんとこう区別させて引っ張らすっていうことを言ってるわけです。御言葉を聞くときに私は本来の神に使われたその霊が呼び起こさせられるということです。皆さんすごいじゃないでしょうか、ね、皆さんも本が好きな人もおられるかもしれませんが、いくら小説を読んでもね、いくらベストセラーを読んでもそういうことはならないわけですよ。でも小説の中にね、だいたい小説家っていうのは聖書を読んでますから、何だらしを捉える方はね、だからその中に御言葉が縮まられたりすることを通して聖書を読んで救われた人結構おられますよね。 まさに御言葉には力があるんですよ。
アメン。
皆さん、私のですね、語ることは同じです。イエス様の十字架によって私の罪洗い流され、そして三日に復活された、この復活のイエス様を信じれば誰でも救われるんだ。永遠の良し、罪の良し、神のことされるということを、この言葉、今私はスラスラと言った短いフレーズ、これを皆さんが握ったらいいんです。これを皆さんが他の人に言うだけでいいんです。そして聖書を一度読んでくださいと。神の救いがその人に届くわけです、
ね、
そしてこれがですね、ここで記されているように3つの形で現れました。それは1つは罪の自覚ですね。心を刺されて罪が示されました。聖霊様が働かれると罪が示されるんですよ。自分は良い人だということを思っているという時があると思いますね。私もそうでした。人と比べて、まあ、なかなかいけてるんじゃないかみたいな発想です。でも人と比べてもですね、その人の罪人ですから、神様の前には全て義人はいないとあります。罪が示されました。そして二つ目は、私たちはどうしたらいいでしょうかという、これですね、求道心なんですよ。求道する、求める心が与えられたんです。どうしたらいいでしょうか。皆さん、この思いがね、皆さんもあったんじゃないでしょうか。私はありました。人はどこから来て、なぜ生きて、死んだらどうなるかということは誰にも分からない。どうしたらいいんでしょうか。皆さんもですね、そういう求める心がどこかであったと思うんですよね。強い罪の自覚を促しただけじゃなくて、どうしたらいいんでしょうかという切実な求道へと導くものとなった。つまり罪の深い自覚は救いに対する熱心な求道となって現れていくんだということですね。ダビデもそうでしたよね。あの罪を犯しましたよね。殺人と姦淫という、またごまかしという、盗みという、あなたがその男ですとナタンにズバッと示したときに、一日中うめいて私の骨骨は枯れで果てたと詩篇32編の3節に書いてあります。罪はですね、本当に神様に向かわすんです。どうしたらいいんでしょうかと。自分がどうしようも罪人だと知ったら、自分から十字架を求めるようになると、ある著名な説教者は言っています。罪の自覚がなければ、十字架はその人によって身近なものにならないんですよ。そうですよね。なんか偉い人が人のために十字架にかかって死んだというだけに終わるんです。でもそれが私の、あなたの一人称のためだということが分かれば、関係がぐっと近くなるんですよね。罪の自覚、人材と言いますが、必要だ。皆さんもそのところを通られたはずですね。自分が罪人だということを観念的に頭とか知識で分かっていても、それは十分じゃないんです。あるですね、本当にクリスチャンの子供もそのように証しをされていました。深いところではなかなかそれが理解できなかったけれども、高校生の時にあるメッセージを聞いている時に心を刺される経験をしたんだと。このようにですね、礼拝を捧げる時に聖霊様を促してしょうね。ああ、自分は本当にこのある、まさに宝刀息子のような存在ということがものすごく示されて、心を刺される経験をして、そして神様の十字架と復活が自分のためだということが分かり、今決心されて僕からされている方がいますよね。神様の時があります。そして3つ目のこの起こったこと、罪の自覚と、そして求道心、そして3つ目は改心ですよね。41節にこうあります。読みましょう。3、はい。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。言葉を受け入れた、つまりですね、このどうしたらいいでしょうかということに対してペトロははっきりと悔い改めてバプテスマを受けなさいとはっきり言ったんですよ。どうしたらいいでしょうかの答えはここです。罪を許していただくために悔い改めて、もう悔い改めてということは、これは方向転換です、ね、自分は悪かったと反省してごめんなさいと言えというふうにですね、ごめんなさいはごめんなさいはってよく聞くときがありますよね。私が子育てのとき、私も何回も聞くように、でもそういうことを言っておいてないんですよ。自分は自分で救えない、言えないということを認めて、でもイエス様は救うことができるということを方向転換、つまりですね、行き先を変えるということですよ。皆さんの車もですね、運転されたらナビっていうのは今ほとんどついてますね。あの方向入れるじゃないですか。 マップコードがね。あれ方向入れるの間違ったらとんでもない方向連れてきますよね。だから私たちはかつて自分のために来て最終的には永遠の滅びという方向に、まあ、セットされたわけですよね。で、そこをずーっとね、でも行き先は知らないのに、あれーって落ちていくようなところに行き来たわけですよ。ね。でもその行き先を変えるってことですよ。悔い改めとかね。つまり天の御国っていうところに変えるんです。感謝じゃないか。それぞれいろんなね、あの人によって近道、実際に大好きな人は近道ばっかり行くかもしれませんね。まあ、Google は絶対近道しか教えないんですけども、まあ、普通のなんかこう、普通の純粋なやつっていうのは、ね、やたら遠回りして、とかね、いろいろまあ、あれとなんかこう似てるなと感じる時あるんですけども、私はとにかく行き先を変えるってことです。これが方向転換です。自分中心に生きるということから、神中心に生きるという、これが悔い改めですね。神様に向き直す、本来の作られたあり方に戻るということ、そしてそのあなたがイエス様を信じて生きるということを公に告白するというのがバプテスマです。弟子入り表明と言ってもいいでしょうか。そしてそのが3000人ほどいたということですよ。これは男性しか数えませんから、当時は女性も子供もいたとすれば、もう1万人を超えるような大教会が初代教会になってことを覚えましょう。私はどうでしょうか。この2つの命令と1つの約束があります。38節で言われていることは、罪を許して悔い改めバプテスマを受けなさいという命令、そしてそうすれば御霊様が豊かにあなたの中に働いてくださるということですね。聖書は言います。イエス様を信じた瞬間に聖霊様として三位一体の神様が入ってくださり住んでくださいます。でも聖霊様がですね、いつも溢れてくださるかどうかというのはですね、そのこの歩みのそれぞれの神様との関係によるんだと聖書は言います。どうでしょうか。いや、皆さんのこの中の聖霊様、神様は豊かに溢れてくださっているでしょうか。それともいつも脇の方に追いやられている、そういう存在でしょうか。そのことを私は覚えたいです。もちろん神様の願いはいつもこの真ん中にイエス様、聖霊様がおられて、そして溢れてくださっている、その悩みを歩めと言われていることを覚えたいんです。私は覚えましょう。この3000人の人々の弟子たち、それは疑似改心ではなくて自覚的な主体的な応答による改心だということですね。つまり知らない間にイエス様を信じたわけではなくて、どうしたらいいでしょうかという究極の求めの中でイエス様をここにお迎えして信じて歩んでいった人たちが3000人ほどいた。イエス様の言葉を聞き続け、学び続け、従い続けていくという、そういう弟子たちが生まれた。そしてその彼らを通してできたのが教会だということです。今日の中心選挙場所42節です。3、はい。彼らはいつも親しの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。はい、そうです。まさに今日の大きな2つ目はここですね。教会が大切にする4つのことです、ね、これが主が願う教会です。だからここをもう一度覚えましょう。まず1つ目は人たちの教えを固く守るということです。しかもいつもということですね。いつもいつもということです。でこのですね、初代教会、ここはですね、いろんな訳がありますが、他の訳では、そして彼らは私たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂きとあります。口語訳では、ひたすらにっていう言葉が使われてますね。このですね、いつもという言葉もそうですが、これ、専念するということです。もうそれに特化することですね。つまり、イエス様を知識として知っているものから信じるものに変えられた。そして信じるものから愛するものとなっていく。そして愛するものからイエス様にかけていくんだということですね。そうですよね。御言葉はこう言っています。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なものは全て与えられます。つまり私たちが必要だと思っているもの以上に神が必要だと思っているものを神様は与えてくださるわけですよね。それがベストだと皆さん信じていますよね。ということは神を大事にしたら 皆さんが必要なものを含めて神が必要と思っているものを全部与えるというすごい御言葉の約束があるわけですよ。だから私は知っているものから愛するものに、信じるものに、信じるものから愛するものに、愛するものからイエス様だけにかけていくものへと変えられて、この子あれにこそが本当に幸せなんだと聖書は言っているわけですね。そのことも覚えましょう。そのことをですね、彼らは具体的にしていた。一つ目はイエス様の話を直接聞いた人たちから聞くということを通してです。まとまった聖書はまだなかったわけですね。でもいつもとありますね。でこの43節以後にですね、こう書いてますが、46、47読みましょう。皆さんで3、はい。そして毎日
心を一つにして
宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、
神を賛美し、たった2人から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて
一つにしてくださった面です。そうですね、皆さん、当時はですね、イエス様を信じることは命の危険があったわけですよ。ユダヤ教が支配する社会体制ですよね。その中でイエス様を救いしたということは、これ異端児なんですよ。ナザレ派と言われてました、昔は。だからそういうことをするということは、簡単にですね、普通に集まるという状況ではなくて危険があった。その中でも彼らは毎日集まっていたんですよ。すごいことです、これね。だから私たちもですね、この集まるということを今はですね、普通にできるから、なかなか分かりにくいんですが、まあ、この3年間コロナでですね、集まることを本当に私は問われました。まあ、今までも本当にですね、まあ、ペストが大流行した時代もあって、19回目と言われてますね、世界的にパンデミックが今回コロナで。それまでもクリスチャンいたわけで、その当時のいっぱいいろんな文献とかで読んでいくときに、もちろんこんなテクノロジーはなくて、そういう中でも集まっていくと。まさにそれは天に国籍があるものとしての使命として、そして道端でその病気の人にイエスのように手を差し伸べてケアしたのはクリスチャンだけだったということで、爆発的にクリスチャンが増えたんですよね。だからそのパンデミックの時に教会が大きな変革とか選挙が進んでいたという歴史があるわけですが、私たちの今回は何を学び、何を世界に影響を与えていったのかと思うわけですね。だからそういうことも考えながら、この今は集まりやすいけども、当時は集まりにくかった彼らが命を懸けて毎日集まり、御言葉をまず聞いていたということを覚えたんですよ。私もですね、それだけの上書きを持って御言葉に向かって言うだろうかということです。そして2つ目やっていたことは交わりですね。交わりを持ちということですね。これは元々の言葉は恋の庭です。これは共有するという意味ですね。もともと分かち合うことを意味しています。同じ救い主イエス様を信じて、同じ聖書、同じ神の国の住民として、民として神の国を立て上げる、そのことゆえに与えられる交わりのことを指します。時間や場所を共にし、喜び悲しみ苦しいこと辛いことを話すこと、まさにそれは家族ではないでしょうか。私たちはですね、聖書の時に神の家族という表現がありますが、皆さんどうでしょうか、ね、もちろん神の家族と肉の家族全くイコールってことはないですよね。肉の家族はお父さんとお母さんずっとね、やっぱり関係、教会が牧師東京買うじゃないかって、ね、言われたらそうなんですけど、でもあり方はそうですよね。いろんな自分の弱みとか苦しみとかを分かち合って、そしてそれをそのままにするんじゃなくて、まず聞いてもらう、そしてそれをですね、一緒に祈ろうと主に祈ることができる。そして全ての世代がいるわけですよ。この世代だけって言ってそんな家族ないですよね。だから全部の世代がいる。そして一番ケアしなければいけないのは幼い子ですよね。幼い子はケアされなければ死んでしまうからです。だからそれが神様の御心ですね。小さなものにしたものは私にしたと言われているように、だから神様の御心通り行えば必ず祝福されるんです。このことをね、私は覚えていきたいと思います。交わりを持つ教会は平和の挨拶を交わし合い、霊的交わりを共に持ち、霊的な祝福を共に受ける場所です。もう一度覚えましょう。教会は平和の挨拶を交わし合い、 そして霊的交わりを共に持ち、霊的な祝福を共に受ける場所です。つまりイエス様中心の祝福を共に受ける場所、これが教会です。だから世の中でできないものを教会でするということですね。皆さんどうでしょうか。世の中になくて教会にあるものはキリストの愛とその中にある義、そして清さ、そして許しではないでしょうか。これは教会しかないですよね。教会はね、罪を犯してない人々の集まりじゃないですよね。皆さん勘違いしておられる方はいないでしょうね。罪を犯した人の集まりなんですよ。そんなこと言ったらなんかすごく誤解しないでくださいね。そんなこと言ったら全員そうです。神の前にはみんな罪人ですから、罪を犯して罪に気づいて罪をイエス様によって許してもらった人々の集まりです、ね、これが教会ですね。だからみんな工事中なんですよ。それで互いにご迷惑をかけしてすいませんっていうふうな看板を掲げている者同士です。それが教会ですね。でも教会はその罪を告白しない場合、どんな罪でも許されるところです。キリストの罪の許しの上に互いに悔い改め許し合う、そういう交わり、それが教会ですね。だから教会は神の愛がまずあるんです。その神の愛に本当にいろんな固くなことが溶かされて、そして私が罪を告白をする道をいただいて告白し許されていく、そういうところであることを言いましょう。決して裁き合うところではない。決してですね、本当に私たちが不平不満を言い合うところではない。神様に全て解決あることを信じて持っていく、互いに乗っていこうというふうに祈りを捧げていくところですよね。これが交わりの中でなされていくことを覚えましょう。皆さんどうでしょうか。その交わりを持てていれば幸いですが、私の交わりはどうでしょうか。そして次はパンを裂きとありますよね。これは生産主のことを指します。生産と主の、ね、主のこの晩餐といいますが、当時はですね、この食事の後にその流れで生産式をしていたんですよね。イエス様はそうされましたよね。最後の水越しの食事の時に、食事の後にこれは私の血ですと、そしてこれは私の体ですとパンを裂いて、これをパンを裂くたびに私があなたのために自分が変わったことを思い出しなさいと言われました。忘れるなと言われました。そしてこれの血、それまではあの鴨に塗られた出エジプトの時の子羊の血だったのが、私が今から流す十字架に流す血潮となったんだという意味合いをアップデートされたんですね。あそこで私がそれを受けているわけですよ。このパンを裂くという、つまり生産式をですね、集まるたびに彼らはしていたことを覚えましょう。私たちどうでしょうか。ですが私はですね、生産に預かるごとに私はこの恵みを共有するんですね。パンを裂く、ね、私たちはですね、本当に3年ほど集まることができなかった。どうですか皆さん、集まりたいと思われた方おられたら幸いですよね。いやこれがいいわって思うとちょっと寂しいなと思いますよね。どうですか皆さんね。実はですね、マザー・テレサはこういうふうに言っています。世界で一番恐ろしい病は孤独ですと。あらゆる貧困や飢え、病気を抱えた人々を見てきたマザー・テレサがこう言うんですから、非常に説得力を感じるわけですが、この孤独の問題は今世界的な問題とも言われている社会問題と言われますね。そしてしかもこの日本において、30% の子どもが自分は孤独だというふうに感じている統計が出ています。そして大人も孤独、日常生活の中で交流がめったにもしくは全くないと。そうですね、私たちは超高齢化社会で100歳になる方が本当に増えました、ね、今では60ぐらいでもう終わりのことというふうな時代も過ぎていって、あと50年ぐらいあるわけです。どうしましょうかっていうね。で皆さんですね、でも社会的には語れなくなって結構聞きます。私最近無理して楽しんでると、いやこれなんか深い意味があるような。でも皆さんどうですか、教会は定年がありません、引退はありません。やることたくさん主が用意されてますよね。 先ほど申し上げて最終的には祈り続けるという素晴らしい方針がありますが、その前にできることは皆さんの賜物を生かして地に差し出して、生き生きと皆さんのですね、今のキャリアが生かされるわけですよ。そして神の国が広がっていくなんて、なんというワクワクする人生でしょうか。そして私はこのように集められていますよね。教会というのはですね、本当にこの罪にされたものの主が集めた交わりですから、まさに教会はキリストにある愛にあふれた交わりを行う場所なので、そのことをそして覚えていきたいと思うんですね。彼らはそうしていました。御言葉を聞き、交わりを持ってパンを裂いていた。イエス様が私の主だということを決して忘れないように精査をしていたんですよ。そして命をいただいて、そして最後していたことは祈りをしていたんです。皆さん、祈り、これは私たち信仰者って武器です。教会は祈りが必要です。祈りはエンジンです。心臓です。これがないと体が動きません。命がないんです。祈りは個人的なクリスチャン生活の原動力だけではありません。教会全体の原動力です。祈りは天の父なる神様にお話しすることです。そしたら聖書の言葉を通して答えてくださるんです。皆さん、経験されてますか。そして祈りは、呼吸です。呼吸を今止めてる人は一人もいないはずですね。無意識にしてますよ。同じように絶えず神様に祈るということですよ。絶えず祈りなさいと御言葉はっきりと教えてくれるように、神様ありがとう、ごめんなさいと感謝と悔やため、そしてこの身をあなたに捧げます、使ってくださいという明け渡す祈り、この祈りを私は個人において、また教会全体において、そして主の御旨がなるようにという、あの主の祈りの、あの祈りを皆で捧げていきたいと思うんです。そして2人3人、私の名において集まるところには私もそこにいると言われたことを私は覚えたいんですね。皆さん、そして心を合わせてどんなことでも一つになって祈るならば、神はそれを叶えてくださいます。信じますか。ねえ、このこと私は祈り続けてますよね。去年の今の時期から、ちょうど今の時期はですね、あの願いの土地がダメだっていう風になった時です。覚えておりますか皆さん。となってですね、もう執事街道遠征にもう落胆して、そしたら不思議なことでここが示されて、ってなって今があるんですよ。すごい神様の意識。そして今この横の土地にね、まだいろんな衝撃も今ありますね。だからもうサタン必死なんでしょうね。もう広げてくれるなんて、もうええかなんて、もうこれでええやんっていうふうにサタンは思ってるかもしれませんね。私はそうです。神様の御心はね、一人でも多くの人が救われる。まずあなた、皆さんの家族の人たちにイエス様が伝えられていくことですよね。そしてこの地域にね、この地域があると本当にですね、親しい交わりが今育まれてきています。昨日の夕方ももう普通に井戸端会議みたいなところに入れていただいたりですね、玉ねぎもらってもらったりですね、そういうのもですね、こうでいろんな神様がこれから、希望もね、こうチャレンジもありますよ、もちろん希望もありますよね。皆さん、その希望を私は数えていきたいんです。そして私のですね、何よりも今日聖霊様が下られて、教会が始まって、聖霊によって導かれて、聖霊によって完成されていくのが教会だということをですね、もう一度受け取り直していきたいんです。誰々さんの教会ではないんです。肉が中心じゃないんです。パウロも本当に嘆いてますよね、ガラテの手紙の中で。聖霊で始まったのになぜ肉で完成するようにあなたは歩むんですかと、そういうふうにならないように、御霊で始まったんだから、いつも御霊が流れていただきやすいようにという祈りを捧げ、御霊様が流れていただき私となるならば、どういう歩みをすればいいのか。今日も賛美しました。自らへり下ることです。自らへり下ることです。そして祈りと賛美、祈りと賛美にあふれることです。そして御言葉をまっすぐに求め、聞き分かち合うことですよ。そして土台から神様、そして土台から霊的リーダー、そして聖なる皆さんという秩序が整っていくこと、このことを私は意識して祈り続けて、そこからずれていったら皆でちょっとずれてるよねっていうことで神様に向き直していきたい。そうです、再出発です。再出発しましょう。私はですね、もう一度救われたことで再出発したんです。今回私たちはですね、夫婦で本当にですね、リトリートの時を持たせていただいて本当に感謝です。で、今回本当にいろんな種の御業がありまして、 一つ私はあの新しいところに行くと好きなことがあって、まあ、もちろん風景とかみんな好きなんですけど、一つ好きなことがあって歴史資料館に行くのが好きなんですよ。そういう人いますか？で、必ずありますよね。歴史民族博物館とかすごい好きなんです。なぜかというとその土地土地にストーリーがあるんですよね。この島とかこの国とかこのところで例えばなんかあの工場があったらこれどういう経緯でできたのかっていうのがバーッとこうあるじゃないですか。で、なぜ好きかというと全てのことに神の許可があるわけですよね。歴史を導く神様の生きたその息吹を感じるからです。あ、神様この人を用いられてこの産業を生み出したのかっていうことをね、神様はそう感じるんです。で、今回もですねそういうところに行って、であるですね修道院に行ったんですよね。で、素晴らしいとこで、で、まあ、ちょっとあることがあって、あの 下道をずっと行くしかなかったんですね。まあ、ETC から私忘れたんですけど、ブワーッと行ったで行って、もうね倍以上の時間かかって行って、普通早く着くのに遅い行って、そこに止めて駐車場ももっと奥にあるのに手前の方で止めて、さっさと歩いて、でよかったですよ修道院は。でそこでもね、いろんなこ あのそこにあのミキ・ロフという人がね、あのそこで洗礼を受けたっていう、あの赤トンボを、ね、作った人ですが、あ、彼も本当にクリスチャンで、ここで修道院で教えてたのかと。あの赤トンボのこの最後は十字架を表す、ね、歌詞ですよね。あ、こういう意味があるのかって、そう感動するわけですよね。で、赤神様はこの人を用いて本当に福音を間接的に伝えておられるんだって。で、その赤トンボの歌をね、これから歌うときはこれ実は知ってるとか、ね、イエス様を信じる人は作ったんだよとか言うわけじゃないですか。わーって感動してね、スタッとテクテクと歩いてたら、なんかね、水上の人がいてね、どっかで見た人やなっていうのがあって、とか見たらね、カンボジアに派遣されて今村宣教師の最下で歩いてこられたんですよ。ありえないですね。なんでこんなとこで、しかも私が ETC を持っていたら会えなかったわけですね。神の時を感じたわけですね。で、今本当にちょうどデピテーションで北海道を巡っておられたと。あ、北海道って言ってしまいましたね。それで、あ、本当に神様の御業って、そこでいろんなことを考えて、で、もうあの同世代なので昔からよく一緒に主の働きをしてきましたし、あ、自分にとっての本当にこの原点ということをいろんなことを思い巡らし、で、偶然私たちは一つもありませんよね。必然ですよ。神の全て神の許可によって起こることですよね。試練もそうですよ。で、その視点を持つようにまず私はその時に思わされました。皆さんが歩む、私が歩む全ての生活に主の見てがあるんだ、目があるんだということを思いました。そしてですね、今回本当に素晴らしいところに、これもですね数年前から親しくしてくださっている牧師先生からどうぞ使ってくださいというですね、ギドリッドハウスに行った時に、それは、ハヌカという名前がついてるんですが、このハヌカの意味をもう一度読みまして、まあ、歴史ですね、本当に、私自身も問われました。紹介して終わりだと思いますが、ハヌカとはヘブル語で封建を意味します。紀元前1175年、シリア王アンティオクス4世はエルサレムの神殿を略奪し、神殿の祭壇を怪我し、永遠の日と言われていた聖なる神殿の日は消されてしまいました。この圧政に耐えかれたユダヤの祭司の家系のマカベアは反乱を起こし、3年間の戦いの後勝利し、BC165年、神殿を清め神の礼拝のために再封建しました。神殿開放の祭り、食材ともす油として一つだけ汚されていない油壺が発見され、再び食材に火が灯されたところ、1日分にも満たなかった油がなんと8日間燃え続けたという奇跡が伝えられています。このことからハヌカは8日間祝われる別名光祭りとも呼ばれています。ユダヤ人に再び希望の光が灯った時でした。そこからこのハヌカの丘とは、主の前に静まって再び霊的に整えることを意味します。このところは私たちは主によって清められ、再び希望の光が灯されるところ、そして再献身するところとして用いられたいと願っています。再献身、これがハヌカ。皆さん、再献身という言葉自体がですね、もうすでに献身しようとしたらどうかというふうに言われたりします。でもこれはもう一度燃え立たせてくださいという、あのパウロが手元に対して、あなたは安息の時に与えた賜物をもう一度主にあって燃え立たせてくださいと言われる。皆さんもですね、そういう賜物があるでしょう。皆さんもあのイエスと出会った時の喜び感動があるはずです。それをもう一度聖霊様によって燃え立たせてくださるように。 私はですね、聖霊様をいただいているわけです。聖霊の宮です。イエス様を信じた人は聖霊の宮です。その聖霊様が小さくなっているならば、その聖霊様は豊かに溢れてくださるように、今悔い改めの感謝を持って主よどうか私をお使いくださいと祈りを捧げていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちはイエス様を信じて聖霊様をいただいていることを今日もう一度再確認させてくださって感謝をいたします。私たちが本当に願う教会も今日知りました。いつも御言葉を聞き、その御言葉に従い生きて、そして交わりを持ってパンを裂いてイエス様の十字架の復活を決して忘れることなく祈り続けていくものとなれますように、そのような個人、そしてそのような共同体とますます私を整え成長させてくださいますように、そして私を通してこの地域に、この家族に神の素晴らしい愛が流れていきますように、心合わせイエス様の皆によって祈ります。アーメン。